積水ハウスリート投資法人 IR セミナー。この番組は証券コード3309、積水ハウスリート投資法人の IR 活動の一環としてお送りします。お話は積水ハウスアセットマネジメント株式会社代表取締役社長の藤原俊光さん、聞き手は株都庁カタリスト桜井英明さんでお送りします。この番組は9月20日に高松で開催した J リートファン in 高松の模様を収録したものです。証券コードは3309、積水ハウスリート投資法人。お話は積水ハウスアセットマネジメント株式会社代表取締役社長の藤原俊光さんです。皆さん大きな拍手でお迎えください。聞き手は株都庁カタリストの桜井英明さんでお送りします。
よろしくお願いします。
本日はですね、本リートの特徴とか、あるいはポートフォリオの概要、運用状況、今後の成長戦略などについてご説明申し上げます。それでは早速ですが、積水ハウスリートですけれども、積水ハウスをスポンサーとする総合型の J リートです。で、積水ハウスはもう皆さんご存知の通り、日本代表するハウスメーカーでして、戸建て住宅だとか、賃貸アパート、さらにはマンションとかオフィス、ホテルの開発デベロッパーとしても知られているところです。で、こちら、9月10日時点ですかね、の投資口価格が79,800円という水準でございまして、これに対する予想分配金利回りは今 4.9% という魅力的な水準にあります。資料の下半分ですね、DPU 純行 EPU という数字がありますのが、このあたりちょっと用語をまず解説させていただきますと、この DPU ですね、 DPU というのは一口当たり分配金ですけれども、こちらの方は毎月毎月クライアントさんから入金いただく賃料収入に加えて、物件の売却益を原資とする分配金も含む数字でありまして、で、実際に投資主の皆様に分配する金額になります。で、これ売却益が入っているので、その決算期において物件の売却があったかどうか、で、売却益がどの程度あったかによって変動幅が割と大きい数字になります。で、それに対してその下の純行 EPU ですね、で、こちらの方は DPU から物件の売却益を除いた数字でして、こちらの方は安定的に毎期入ってくるキャッシュフローを源泉としている分配金ですので、言ってみれば本投資法人のポートフォリオの実力値ですね、のが配当水準だというふうにご理解いただければと思います。で、その水準ですけれども、第21期2025年4月期の DPU の実績値が2365円で、このうち EPU が1410円という結果でした。で、今後の業績予想としましては、第22期今年の10月期ですね、こちらに2216円の DPU、 第23期来年4月期に1731円の DPU を見込んでいます。で、先ほどこの 4.9% という利回り、予想分配金利回り申し上げましたけれども、こちらの方はこの2216円と1731円の合計3947円に対する利回りというところになります。 J リートの相場ですね、足元回復基調が鮮明になりつつありますけれども、株式市場の盛り上がりと比べると、なお出遅れ感がまだあるかなというところかと思います。で、逆に言いますと、J リートには割安感があるということで、配当利回りというのを比較しますと、株式の 2.22% に対して、J リートは 4.64% という高利回りの水準になりますので、配当金重視の投資家の方々にとっては魅力ある投資対象かなというように思います。本リートですね、昨年以来、ポートフォリオ の大規模な入れ替えを進めています。もともとはですね、賃貸住居が半分、オフィスが半分のポートフォリオだったんですけれども、その中から、賃貸住居の比率を 70% 以上に高めて、うちその 30% を上限に米国の賃貸住居に投資するという決断をいたしまして、この1年半ほどかけてそれを実行に移してきております。で、なぜこの住居シフトと、アメリカ投資といったところを決断したかといいますと、コロナ以降ですね、在宅勤務とか、働き方の多様化が一気に進みまして、オフィスビル、一時期はテナントの退去が相次いだという苦しい時期がありました。 で足元はまた出社回帰、になってまして、オフィスビル稼働率が回復して、まあ、賃料も今上がり始めているというフェーズに入ってますけれども、そのオフィスビルの特徴っていうのは、まあ、いい時と悪い時の、まあ、振れ幅の大きさですねっていうのが一つの特徴かなというふうに思っております。で他方で住居というのは、これはもう日常生活の、まあ、基盤ですので、まあ、常に需要が安定しているというところでして、で我々はまあそのオフィスのブレ幅の大きさというよりは、まあ、賃貸住居のですね、安定性というところですね、ここを着目することで住居中心のシフト、ポートフォリオに組み替えていきたいというふうに考えております。でまた積水ハウス、まあ、スポンサーの積水ハウスはもう賃貸住居ですね、まあ、住居のプロですので、まあ、その中のその開発能力だとか、あるいはまあ運用実績ですね、そういったものをスポンサーサポートとして得られると、そういったノウハウを生かせるといった、そういった強みもあるということも背景に なっております。これはポートフォリオの構成ですけれども、先ほど申し上げた通りで、まあ、競争力が低下した大型のオフィス物件ですね、そちらの方をこの1年半ほどかけて売却する一方で、まあ、住居を約1900億円ほど程度取得してですね、大規模な入れ替えを進めました。でその中には積水ハウスの開発したアメリカの賃貸住居も2物件含まれております。でこちらの比率の方ですけども、まあ、左の半々といったところから、今現在住居が全体の 83.7% にまで上昇していまして、そのうち、アメリカの住居が、まあ、24.5% と、全体の、まあ、4分の1程度がアメリカの物件というような今構成に、まあ、大きく、まあ、変貌を遂げております。で、アメリカの賃貸住居2物件ですけれども、まあ、こちらの方は、いずれもですね、積水ハウスが、開発した高級賃貸物件になってまして、一つはシアトル、西海岸のシアトルにございまして、で、もう一件は、ワシントン DC に所在しています。でアメリカの住居ですけども、やっぱり経済成長とか、あるいは人口増加を背景にして、まあ、日本国内の物件を上回るような、まあ、キャッシュフローの成長が期待できるということで、まあ、そういった成長性ですね、国内を上回るような、国内で得られないような成長性を、まあ、本リートの成長基盤に、収益基盤に取り込んでいくと、そういった狙いがございます。はい、で個別にちょっと物件ご紹介していきますと、こちらの方はですね、シアトルですね、の方の、ザ・アイビー・オン・ボーレンという物件ですね。まあ、アイビーと呼んでますけれども、まあ、こちらの物件はシアトルの、中心部に立地する44階建て、406戸からなる、まあ、タワーマンションです。まあ、高級物件でして、入居者専用の、まあ、フィットネスジムだとか、まあ、プールとか、あるいはこれ屋上にはね、右上の写真ですけども、まあ、ラウンジとかもあってですね、ここら辺で、まあ、お酒飲んだり、バーベキューでできたりと、まあ、そういったアメニティ施設もありまして、まあ、こういったのが、まあ、アメリカの物件の高級物件の特徴になっているんですけども、まあ、単身者から、まあ、家族向けまで様々な間取りを用意している物件でございます。で、シアトルという、立地なんですけれども、まあ、こちらの方は、野球選手のイチローが活躍した、まあ、シアトルマリナーズの本拠地として、まあ、野球ファンの方はよくご存知かなと思うんですけれども、まあ、一方でハイテク都市としてもかなり有名でして、もともとはシアトルってボーイング の本社基礎地として、まあ、発展してきた街なんですけども、まあ、そういったエンジニアの方が、まあ、多くいる街ということで、その後アマゾンだとかマイクロソフトだとか、そういった、まあ、IT、AI 系の企業が、まあ、本社を構えているといった、そういった、まあ、ハイテクエリアになっています。っております。であとはコーヒーのスターバックスとかもここは発祥の地でございまして、アイビーから徒歩圏ですね、海沿いのところに行くとスターバックスの1号店っていうのがあったりします。はい、でアメリカの物件、こういったアメニティ施設が充実しているっていうのが特徴で、まあ、プールだとか、これもう1軒の物件ですけど、あとラウンジとかテレワーク用の設備でも結構あってですね、これ国内で同じようなことをするとなかなか難しいというかですね、国内はやっぱりアメニティのような賃料を生まないスペースを作るぐらいなら部屋を作るっていうことになりがちでですね、アメリカだとこういったグレードを上げていくと、まあ、それに見合った賃料が取れるというか、まあ、そういうのをまあ喜んで払ってくれる方が多いので、まあ、こういうこともできて、まあ、むしろ採算性が良かったりするというのが、一つ特徴でして、まあ、そういうこともあって我々もこういったハイエンドの物件ですね。
今先ほど社長おっしゃったように、はいはい、こういうものを必要とするバックボーンのある街だから生きるということですよね。
そうですね、
アマゾンとか、
はい、
企業の本拠地あるじゃないですか。
で我々ちょっと後ほどまた触れるかもしれないですけど、ワシントン DC も含めてですけども、まあ、東西両岸の都市に投資しているというのは そういった理由があってですね、弁護士の先生だとか IT の方とか割と高所得 の, 所あの人口が多い町で、こういったものに喜んで払お金を払ってくれると、賃料負担力の多い方がたくさんいるっていう、そういったところをあの特町のエリアの特徴として、重視しているというところがありますね。
あとあれですよね、ハワイとかアラスカ除けば日本から多分一番近い、はい、
そうですね、
アメリカですよね。
そうですね、次回が左北東方向になるので日本から一番近いと思いますね。はい、ではちょっとこのシアトルの運用状況についてちょっ と,、ご説明しますと、入居後ちょっとしばらくの間はこれ新築物件ということもあってですね、テナントの入れ替わりが激しくて、稼働が不安定だったんですけども、取得後2年間は積水ハウスの方から、賃料保証を受けてますので、稼働率に関わらず、安定的な収入が入ってくるというところです。で、稼働のところですけども足元がだいぶ落ち着いてきまして、で一つは町全体でですね、特に有力企業のアマゾンドットコムとかがですね、これまでは在宅勤務を認めてたんですけれども、週5会社に出社しなさいというようなことになって、これまで郊外とかに逃げてた人口が、もう一回ちょっと市の中心部に回帰しているというような、そういう特殊的なところもあってですね、今町の中心部に人口回帰がだいぶ進んでます。稼働は今 95% ぐらいでほぼ満室稼働のところに来てるんですけれども、その入居者の属性を見ると、右側に、パイチャートありますけれども、IT 企業の方が7割、うちアマゾンの人が4割ということなので、なんかもうアマゾンの社宅のような感じになっててですね、徒歩 2,3 分のところに本社がありますので、そういった特徴になっております。で、賃料変動率もテナントの入れ替えの、あるいは更新のたびにですね、 5% から 10% ぐらいの賃料上昇を得られてますので、今稼働も上がって賃料もどんどん上がると、シアトルの街はこの物件含めて今絶好調の状況になっております。はい、これシアトルの街の特徴ですけれども、その成長性ってところにで見てみますと、過去10年間で人口が 12.4%、平均世帯収入も 71.9% ですね、平均世帯所得が伸びているので、日本もようやくデフレを出して、賃金の上昇というのが定着しつつあるんですけども、ちょっとやっぱりそれとは比べ物にならないような、世帯収入の増加率というところが特徴になっています。でこういったことを背景にして、賃貸住居へ の需要も旺盛でして、賃料水準もこの10年間で 21.6% 増加しておりまして、今後もこういった空室率の低下と賃料の安定的な成長というのが期待できるマーケットだというふうに考えています。
このデータの、こういうデータあるじゃないですか、これアメリカって日本よりもはるかに進んでこういうデータを作ってますよね。
アメリカはデータは本当に豊富でして、この雇用人口データとか雇用所得とかマクロ経済のデータもそうですけど、その不動産のデータですね、売買の取引のデータとか賃料とかですね、このあたりもかなりオープンになっているので、日本だと不動産のデータって、できればみんな公開したくない、自分だけの秘密にしておきたいということで、なかなか開示されないことが多いんですけれども、アメリカはそのあたりオープンになっているというところが一つ特徴で、我々のような海外から投資する際も、データが豊富なのでいろんな分析ができるというのが一つメリットになって、そういう意味でマーケットの透明性自体がですね、
何十年も前からこうですよね。
そうですね、アメリカはもう
本当に、日本もこういうのたくさん出てくるといいんですよね。
日本はやっぱり皆さんなかなかデータで公開しないので本当に難しいんですけども、こういったのは多分業界団体とかが旗振って、標準化して、定型フォーマットで各銘柄からデータを収集するとか、そういった活動が必要なのかもしれないですね。
先ほどありましたけど、アメリカの、住宅をリートとして取り入れるのは御社が、これ初ということですもんね。
はい、アメリカ、海外不動産に投資している銘柄は先行して2つあるんですけども、アメリカの物件については我々が初めてで、かつポートフォリオの 25% のような大規模な投資ですねというのも我々が初めてかというふうに思っております。
だからそういう、町の分析、町の経済動向、町っていうかね、州の経済動向の分析とは、こういうものの主流にいずれこういうのを入れていただける感じになるかもしれないですね、皆さんこういうのやってくると。
そうですね、はい、投資家さんへの状況提供ですね、特に海外の物件、日本の投資家さんは機関投資家含めてやっぱ馴染みがないというか、肌感覚もないのでね、そういった意味ではこういったデータっていうのを我々としても積極的に開示していきたいと思いますし、はい、こういったのが業界標準になればなというふうに思います
。そうですね、はい、
で続いて次はワシントン DC というあのシティリッジという物件ですけども、まあ、こちらの方は9階建ての中層型の賃貸住居6棟とあとまあオフィス商業棟からなる複合型のコミュニティになってまして、このうち、本リートでは賃貸住居の6棟を取得しています。でこちらも、まあ、右側に写真載せてますけども同じように高級ハイエンドの物件で、フィットネスジム、プール、ラウンジ、バーベキューって我々4点セットと呼んでるんですけども、まあ、そういったアメニティ施設があったりですね。あとここの物件はシミュレーションゴルフもあるので、はい、ゴルフ好きな方はいくらでもここでゴルフできるというような施設にもなっております。場所を確認しておきますと、まあ、ワシントン DC、首都ですね。この物件は、ホワイトハウスとか、中央官庁街から、まあ、大体直線距離で5キロ程度、車で15分程度のところにありまして、まあ、ホワイトハウス至近なんですけれども、周りは、大使館とか、まあ、名門大学が点在するような、戸建ての、まあ、閑静な、文教エリアになっております。こちらの運用状況ですが、次ですね。シティリッジの方ですけども、まあ、これワシントン DC ということで、トランプ政権の影響がっていうのが、皆さんちょっと気になるところかと思うんですけども、実際、まあ、今年の2月にトランプ政権になってから、まあ、連邦政府の職員の削減とかいうニュースがあって、ちょっと一時期ですね、春先にかけて、街の、ワシントン DC の経済動向、あるいは雇用動向について、まあ、一時期と不透明感があったっていうのも事実でして、でそのタイミングで、本物件も稼働が低下してきたんですけども、まあ、6月以降ですね、まあ、反転していまして、一時期 90% 切ってた稼働率も今 90% 以上に戻ってきてます。で直近入居者も順調に入ってきているので、まあ、92% ぐらいまでの回復っていうのが見えてきているところでございます。でこちらの物件もシアトルの物件と同様に、賃料保証を積水ハウスの方から受けてまして、こちらは当初取得後3年間の保証をついてますので、まあ、このトランプ政権のごたごたを予期してたわけではないんですけども、まあ、当初3年間ということなので、その間はまあ安定した収入が入ってくるというところでございます。でこちらの入居者の方はですね、ワシントン DC ならではってことだと思うんですけども、まあ、専門職って書いてるのは、まあ、弁護士の方とか、まあ、コンサルとかとか、まあ、あとロビーストとかですかね。そういう、まあ、やっぱ政治の人だけに、そういった方が多いというところと、まあ、あとは、学生って書いてますけど、これやっぱ周りに名門大学があって、まあ、留学生だと思うんですけども、国際関係論とか、外交関係の名門大学がありますので、まあ、そういったところに、留学してくる、まあ、海外の裕福な指定層というかですね、まあ、そういった方が割と多いっていうのが、この物件の特徴になっております。で、ワシントン DC の、成長性もちょっと触れておきますと、まあ、こちらも人口増えてます。世帯収入もやっぱ増えてますっていうところは同じでして、まあ、賃貸住居収容も好調です。で、ワシントン DC はですね、まあ、需要が好調というのもあるんですけども、やはり供給、新規の開発がすごく難しいっていうのが一つ特徴になってまして、こういった賃貸の物件を開発しようとすると、やっぱ周辺からいろいろ、まあ、苦情というかですね、反対が出ているということで、その街づくり自体にその住民参加型になっているので、なかなか新規供給が難しいエリアというところが特徴です。ですので、まあ、需要がそこそこ堅調ということと、なかなか新規供給が難しいということで、まあ、中長期的に需給バランスというのはかなりタイトというかですね、安定的に推移すると、そういったマーケットになっております。で、賃料の成長実績も、まあ、過去10年で 32% ぐらいですから、まあ、インフレを上回るようなペースで賃料が上がっているということが確認できるかなというふうに思います。で、以上はまあアメリカの物件でちょっと長くなってしまいましたけども、まあ、国内の方に、で、国内の状況については、まあ、東京圏の駅から徒歩圏にある高品質な賃貸マンションというのを、まあ、コンセプトに一つ中心に投資をしています。で、高品質っていうときはですね、積水ハウスグループでは住居の安心、安全、快適性、まあ、これを重視してきましたけども、まあ、環境性能の高さですね、こちらの方は業界でもいち早く重視しておりまして、こちらの右上にグリーン認証という用語が出てきてますけども、まあ、こちら第三者専門機関から環境性能の高さについて、まあ、お墨付きをもらってますよということでして、まあ、その保有物件のうち 88.1% がグリーン認証の得ている物件ということになっています。でその中でも下にご紹介していますけども、まあ、最近積水ハウスから取得した2物件ですね、ネットゼロエネルギーハウスの略でゼッチと読むんですけれども、まあ、こちらは国の定めた環境基準を満たす、まあ、最高レベルの、環境性能を満たしていまして、まあ、断熱性能の高さだとか、あるいは省エネ、設備、太陽光発電とか、そういったものを取り入れることで、まあ、環境性能を向上させているというような物件でございます。 で国内の物件ちょっと動画はないんで写真でちょっとご紹介いたしますと、積水ハウスではプライムメゾンというあのブランドで賃貸住宅をあの賃貸マンションを開発しています。でそのコンセプトとしてはその住まいの本質唯一無二というのをコンセプトにしてまして、でこのまあ写真ご覧いただけますとよくある賃貸マンションとやっぱりちょっと一線を画した、まあ、クオリティの高さというのをちょっとあの、ご覧いただけるかなというふうに思っています。でいずれも、このそれぞれの物件が所在するエリアで、まあ、トップクラスの賃料というのを得られてますので、まあ、大変競争力のある物件ということだとご理解いただければと思います。で次に国内の運用状況ですけれども、まあ、最近ですね、まあ、東京圏中心大都市で、まあ、家賃 の上昇傾向というのがあの顕著になってます。ちょっと新聞等でも取り上げられる機会がちょっと増えているかなと思うんですけども、その上段上のグラフがですね新契約時賃料動向ということで入居者の方が退去して、まあ、次の新しい方と契約する時の賃料 の増減率変動率なんですけれども、これ足元 8.8% にまであの上昇が加速しているというような状況になっています。で、下の更新契約時賃料動向というのは、まあ、今の入居者の方が更新を迎えて、まあ、そのまま契約を更新する時 の賃料の変動率ですけれども、まあ、日本においてはあの更新時あの借地借家法という法律があってですね、入居者の方の同意が得られない限りは家賃の値上げってできないんですね。なので嫌だと言えばどうしようもないんですけれども、今やっぱ都市部中心にまあインフレ環境がまあ定着する中で、まあこれぐらいならまあ値上げしても仕方ないかってことでちょっと受け入れられることが足元増えてですね、件数でいうとまあ 49% 48.8 か更新を迎える方のまあ約半数の方にまあなんとかちょっと値上げをご理解いただいているようなところでして、その賃料変動率も 2% ということでかつてない状況になっているところでございます。このあたりもちょっとインフレ環境ってところが見て取れるかなというふうに思います。はい。で19ページオフィス、残り少なくなってきたオフィスですけれども、冒頭ご説明で申し上げた通り競争力の低下した大型のオフィスを売却していまして、で残り今4物件となっています。でこれらはについてはですね、稼働率の 99.1% とまあ安定していることに加えて利回り水準も高いので、まあ、売り急ぐ状況にはないかなというふうに考えています。で特にこの中では基幹物件左側ですかね、大阪の本町南ガーデンシティという、御堂筋沿いの物件ございますけども、まあ、こちらの方は賃料ギャップも大きいので、まあ、今後賃料の増額改定を通じてさらにアップサイドが追求できるという物件ですので、まあ、そのあたりを今後取り組んでいきたいなというふうに考えているところです。で続いて財務状況ですけれども、財務状況についてはですね、市場金利徐々に緩やかに上昇する中で、我々も借り換えですね、リファイナンスのたびに調達金利が徐々に切り上がっていくという、そういった構図が続いてまして、当面はそういった構図が変わらないかなというふうに想定しています。で、このような環境ですので、まあ、足元の、まあ、金利負担を、まあ、抑えて、例えば変動とかにして無理、固定よりは変動の方が安いので、まあ、そういったことで金利負担を抑えるというやり方もあるんですけれども、まあ、我々としてはですね、当座のメリットを得るためにちょっと無理な運営をするのではなくて、まあ、これまで通り固定金利中心に、固定金利比率 80% 以上、まあ、平均残存期間 3.5 年という程度で維持してですね、まあ、安定性重視の、運営をしていきたいなというふうに考えています。金利の局面がまあもうピーク感があって出てきて、まあ下がる局面になればちょっとまた運営の仕方変えるかもしれないんですけども、まあまだこの先少なくとも2回ぐらいは利上げがあるかなというふうに思ってますので、まあ当面は安定性重視というところで今考えています。で平均調達金利はですね、まあ21期末末で 0.78% という水準ですけども、まあこれがまあ来年末にはまあ 1.1 から 1.2 ぐらいだという水準ですね。なので今からまあ0.3 とか 0.4 ぐらいは上がるんじゃないかという前提で今収支計画っていうのを組んでいるところです。で、まあ、借入比率ですね、ローンとバリュー、LTV っていうところですけども、まあ、これは総資産に占める、借入金の比率ですけども、まあ、こちらの方は今 47.0% ということで、巡航レンジとしてはまあ 50% を上限というふうに決めております。で、若干 50% まで 3% ほどの、まあ、借入余力がありますので、まあ、これについては物件取得等に活用していくことも考えています。まあ、格付け水準が、まあ、AA あるいは AA- と、格付け機関によって違いますけども、そういった水準になりますけども、50% の LTV までであれば、格付けに対しては影響がないというところで確認をしております。こちらの方は、積水ハウスのグローバルビジョンというのを掲げてますけども、まあ、我が家を世界一幸せな場所にすると、こういったスローガンを今、積水ハウスグループではですね、掲げていまして、まあ、国内の安定成長と、まあ、海外の積極的成長というのを追求しているところです。
で我々もまあ積水ハウスグループのまあ一員としまして、まあ、そのビジョンとかまあ成長戦略っていうのはまあ共有してまして、高品質の住居ポートフォリオへの重点投資だとか、あるいは米国不動産への投資、このあたりはまあグループの戦略と同じでして、他の J リートには見られない本リートならではの特徴になっているかなというふうに考えております。で本リートの今後ですけれども、積水ハウスが本リート向けに開発している賃貸マンションですね、パイプライン今開発中のものがだいたい900億円ぐらいの規模になります。で、全てこの900億円は全て東京23区内に所在する環境性能に優れた絶地物件ということになっています。でこの900億円のうち、300億円程度はすでに竣工済みになってますので、本リートではこれらの物件を遠からず取得することで外部成長というのを図っていきたいというふうに考えております。次に ESG ですね。で ESG というのは環境問題、社会問題、ガバナンスに配慮した事業活動のことを言いまして、でこの中で特に力を入れている ESG の E ですね、環境について触れますと、気候変動の取り組みで我々GHG というのは温室効果ガスですけども、こちらの排出削減の取り組みを、していまして、それが評価されまして、CDP 気候変動プログラムという、ところで最上位の A というスコアを取得しまして、初めて、CDP 気候変動 A リストというのに選定されております。で積水ハウスとかの環境問題に対してはすごく力を入れていまして、ここでは取り組みの事例として下半分に、リサイクルの話を載せてますけども、全国各地に配置されている資源循環センターというのがございまして、でこちらではグループ会社による工事で発生した廃棄物をリサイクルするという取り組みをしております。で積水ハウスはですね、リサイクル素材だけで家を作るぞっていう循環する家っていうコンセプトを発表してまして、全てリサイクルで素材で家を作るというのを2050年までに実現するというように宣言してまして、こういった形で、環境問題、リサイクル問題に徹底的に取り組んでいるメーカーというのはハウスメーカーに他にはないかなというふうに考えております。J リートにとってはですね、足元インフレと金利のある世界っていうのが定着する中で、金利コストの増加ですね、こちらの方が重荷になっている一方で、そのインフレ、金利上昇の裏側にあるそのインフレだとか賃料ですね、上昇の加速っていうのが追い風になっているというところになっております。そのような環境で、分配金を着実に成長させていくための戦略が、我々の掲げている国内における安定成長と、あと米国における積極的成長です。本リートですね、譲渡益含む一口当たりの分配金 DPU ですね、こちらの方で1800円水準というのを維持しながら、その実力ベースの収益力である EPU ですね、こちらは2026年10月期までに1500円水準を達成するという目標を掲げています。でおかげさまで大規模なポートフォリオ の入れ替えですね、こちらの方も一段落してますので、今後は内外のポートフォリオで巡航 EPU の成長を図っていくという段階になったかなというふうに考えております。はい、で積水ハウスのリートの今後の成長にご期待いただければなというふうに思っております。はい、ご清聴ありがとうございました。
ありがとうございました。
お話ありがとうございました。ここまでは積水ハウスリート投資法人 IR セミナー、証券コードは3309、積水ハウスリート投資法人、お話は積水ハウスアセットマネジメント株式会社代表取締役社長の藤原俊光さんでした。どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
積水ハウスリート投資法人 IR セミナー。この番組は証券コード3309、積水ハウスリート投資法人の IR 活動の一環としてお送りしました。